今回のスペシャル放送では京都から、鷲田清勝さんをお迎えしています。鷲田さんはファッション、現象学、臨床哲学などの分野で数々の著作を発表されている哲学者でいらっしゃいます。で、京都新聞に、私が読んだのは京都新聞なんですが、鷲田清勝のラジカルラジオというコラムを執筆されており、今回はその縁もあって遥かなショーに出演してくださる運びとなりました。というように、竜太さんに告知をしていただいたので、ひょっとしてメールとかで今日は鷲田さんが出るんやってみたいな形で、めったに聞いたことがない遥かなショー、ひょっとして初めての方も、いらっしゃるかもしれません。そして、今日そのラジカルラジオのこのコラムを企画されて遥かなショーとのコラボの仕掛けに、ジャーナリストとお呼びしていいのか、岩川博重さんもお迎えしております。今日はこのお二人をゲストに迎えて、京都のとある場所をお借りして、WRFU のスタジオとつないでいます。まずは鷲田さんと岩川さん、何とお呼びしてよろしいですか？鷲田さんは今もう大丈夫です、オンエアで入ってますので、
ファーストネームで呼んでください。どうぞ。
清和さんとお呼びしていい
ですか？呼び捨てでいいです
ね。ちょっと
辛い、
はい、辛い、
はい、
やってみようかな、どうしよう。
じゃあ鷲田さん、
じゃあ
岩川で、
岩川さんでいいですか？はい、じゃあ今日の放送は、清和さんと、岩川さんをお迎えしています。好きと途中で間違って鷲田先生とか鷲田さんとか混乱するかと思いますが、よろしくお願いします。はい、まずこれラジカルラジオのご縁ということなんですが、いきなり岩川さんに振って、岩川さん目丸く、してますけど、ラジカルラジオって何ですか？企画者に先に聞いて確認してから行きたいと思うんですが、
何ですかっていう、
どんな、これは新聞なんですよね。
あ、そういうところからですね。
はい、放送聞いてる人、ラジカルラジオっていうなんか番組が日本にあって、そこで放送局が今つながってるのかなとワクワクしておられるかもしれませんが、
日本に共同通信社という通信社がありまして、日本のいろんな新聞社に新聞記事を配信している会社がありまして、そこの記者を僕はやってます。岩川がやってます。それで、そのコラムの一つとして鷲田先生に、月1回、何か書いていただこうというので、今年の1月から配信を始めたんですが、それタイトルがラジカルラジオ
というタイトルです。だから紙面上のラジオ、
そうですね、毎回これは紙面のラジオ番組です。
はい、清和さん、どうしてラジカルラジオというタイトルなんでしょうか？うん、今岩川さんが紙面のラジオというお話だったんですが、
ですね、昔ビートルズでマジカルヒステリーツアーっていうのありまして、だからラジカルヒステリーツアー。
ああ、そうなんですか。じゃあ、いろんなところにお話をツアーしていくっていう感じですか。そうそう、
なんていうか、ラジオのノリで突撃インタビューをいろんなところに行ってやるんです。
ああ。
うん。それで、今回は、この、遥かなショーをジャックしようと思って、
はい、
来ていただいてきました。
だから我々は今ジャックされつつあるんですけども、
何でも
聞いてくださいね。突っ込んでいただいたらいいんですが、実は遥かなショーでもこのラジカルラジオについては、3月の放送で記事をお読みしたことがありまして、ラジカルラジオが京都新聞の方で掲載された時に第1回目、その記事を読んで、自分の声で話したらいいよっていう記事、ことが書かれていて、すごく、感動して、それを読ませていただいたことがあるんですが、その3ヶ月後に、まさか、書かれた鷲田さん、清和さんでした。清和さんがいらっしゃるとは、夢にも思っていなかったので、岩川さん、ご縁を使って、作っていただいてありがとうございます。はい。
そう、さっき間違ったね。ビートルズはマジカルミステリーツアー。
ミステリーツアー。
僕らはラジカルヒステリーツアー。は
い、ヒステリーツアー、わかりました。まあ、いろいろ入り込んだ、コラムだということがわかった感じですけども。はい、というわけで、今日はいろんなおしゃべりをしていきたいと思います。はい、まず最初に曲をかけたいと思うんですが、はい、この曲、今日かけていく曲は、大体 J-POP なんですが、今日は特別に英語の音楽をかけていきたいと思うんですが、どこから選ばせていただいたかというと、ラジカルラジオの記事の中に、ディランを聞きながら、これという、こうかすれた声の、
しゃがれ声ね。
しゃがれ声が、こう、大好きだっていう。しゃがれ声、どういうところがお好きだったりするんですか？そういう音楽も大体、あ、そんな感じで。
張り付いてくるじゃないですか。こう触られる感じがするね。声で触られるっていう感覚をしゃがれ声。
しゃがれ声が。
すごく感じて。
はい。
あと、ウィスパーボイスっていうのもいいよね。
ささやくような。
だから、ウィスパーボイスとしゃがれ声の歌手をずっと、好んで聴いてきました。
若い頃。
比較的若い頃から30代ぐらいにハマったんですよね。
そうなんです
か。トム・エイツと会ってから、
あ、
すっごいと思って、
トム・エイツ、
うん、
リュウタさん、こういトム・エイツとかご存知ですか？
うーん、初めて聞きました。
やっぱりそうな、ね、私 なぜかこのトム・エイツをこ のクロージングタイムを聞いた時に懐かしいと思ってしまって、あれ、私そんな古いって言ったらいいんですけど、そんないつ聞いたかなと思ったんです。この最初の CD は1970年代の初めですよね。
73
年か4年ぐらいだと思うんですが、だからリュウタさんはまだこの世にはいらっしゃらないですよね。
まだ生まれる前ですね。それは
前ですよね。なんか私もまだ10代なんですが、この頃、トム・エイツの最初の、当時は LP、レコードが出た時、ワシダさんじゃなくて、清和さんは、おいくつぐらいだったんですか？
大学出たぐらい。卒業したぐらいですね。20代の。
20代。
前半。はい。
トム・エイツとはどうやって出会われた？
トム・エイツと出会ったのは30代になってから。
はい。
それで、30ぐらいの時かな。それで逆に遡って、また、最初から聞き直したんですが、基本的に30代からはずっと今日まで全てのアルバムを一応持ってるつもりですけど。
あ、そうなんですか。はい、20代30代の清和さんは音楽されていたんですか？
20歳ぐらいまでは演奏って恥ずかしいけれど、バンドやってましたけどね。
バンドやってたんですか？どんな何をボーカルとか、
リードギター。
リードギターで。じゃあ、ここの時から、もうずっと。
中3から。
その頃、そんなバンドくぐって、結構お金もかかるし、大変じゃなかったですか？
そう。でも、要するに、草分けもいいとこで、だから、スピーカーとかアンプは自分たちで作って、つまり、無線とか得意なクラスメートがいて、彼らに作って、まだ新興館の時代ですからね。それでギターはとにかくお金貯めて1年ほどかけて買って大変でした。
それはなんか憧れがあってとか、
そうなんていうの、僕が中学生の頃にビートルズとかできた時に、はい、なんていうのかな、それまで音楽っていうのはプロの作詞家と作曲家が作ってプロの人が演奏するっていうのが、そこらにいるヤンチャホースがいきなり自分で歌詞も歌も作って、はい、自分たちで演奏してで人前で弾くっていう文化がうわーっと出てきたわけでしょ、イギリスから、リバプールからね、もうあれに完全に煽られて、なんていうのかな、プロの歌手とか音楽関係の人 仰ぎ見ないで、声は悪くても下手でもとにかく表現することが意味があるっていう、そういう文化がうわっと出てきたんですよね。それで煽られてしまった。
煽られて、じゃあ挑発だったとかジーンズ、
今から信じられないと思うんですが、はい、毛は細かったけれども、はい、まあまあ肩まで伸びてっていう感じ。
そうなんです、はい、その話は読んだことはありませんでしたね。肩まで伸びて、あ、肩まで伸びたの
か。いやいや、高校の時は学校が許してくれなかったから大学入ってしばらく。
清川さんは京都ご
出身です。そうです、
私も京都なんです。
ですよね。
じゃあここも京都で。
おうおう、もうずっと京都です。学校は、はい、
学校許してくれませんでした。
はい、バンドも許してくる。最初
は慶応なかったんですか。じゃあその時
ありえないです。僕らが作った、要するに非公認のバンドとして勝手にやってて、それで授業の間の休み時間とか理科 の実験室に行って、そこでものすごい強度でやるものですから、
はい、
前の時間まだ続いてるところもあって、とにかく怒られてて、でも
怒られますね。それは
怒られて、それでも抵抗して、で、中間テストとか期末テストの時がチャンスで、はい、午前中で終わるじゃないですか、試験、はい、だからその時はもう家に帰らないで、友人が京都の南の宇治っていうお茶の畑の真ん中に、その仕事のための小屋を持ってたんですね。でそこへ行ってやると、周り民家がないから、
すごい隠れ家ですね。
やりたいぐらいで試験期間が楽しみで楽しみで、
お茶の畑で
そう
ロックを、
それで内緒でコンテストに出たんですよね。その時に、まあ、京都新聞にその時のバンド演奏の様子が、はい、ワンの線で僕らのが出たんですけど、はい、たまたま僕らの演奏中の写真が大きく報道されて、でその時のタイトルがエレキと不良化っていう、
不良化
要するに今のこうエレキギターに夢中になって、あれは不良、
あれですね、不良に見られてし
まう、ああいうことをやると不良になるぞっていう、それの写真として出てしまったんです。
あ、そうなんだ。
それで翌日校長先生に呼び出されて、禁止っていう
言われ
ましたけど、まあ、それからは学校の外でやるようになりましたね。
学校の外でのびのびと、で大学時代も少しされてるんですか。
もう高校1年生で一旦、高校2年生で足払って
、
それで大学入って、もう一回今度は、それまではインストゥルメンタルばっかりやってたんですが、大学入ってからはすごく歌のうまい、ものすごく高音の出る学生がいたので、はい、彼をボーカルにして僕らはバックに回って、
はい、
1年ちょっとかな、1年半かな、今度はお金もちょっと稼ぐ。
どうやって稼ぐ、ライブとかで、
当時はダンスがモンキーダンスとかね、いろいろダンスがホールで若い人やった、その時の伴奏に、
かっこいいですね。
いやいや、
ダンスホールで、
いや似合うんです裏方っていうの
は。ああ、そう、それは全然知らなかったですね。岩川さんが、うん、って言って顔で、
海外向けの放送だから言える。
わかりました、わかりました。それは海外向けの放送というか、今アメリカで流れてるんですけど、逆に言うと、その二十歳とか十代の時に、清和さんにとってアメリカってどんなイメージでした？
アメリカ？
はい、今これアメリカで放送されてますけど、
音楽と自動車。
自動車。
ですね。異様な羽のついている自動車。
異様な羽がついている。
は
い、
あれヨーロッパのテイストと全く、好きな車はヨーロッパの車が多かったんですけど、はい、アルファロメオが一番好きだったんですけどね。でも全てがこう あるリミットというか限界を超えたようなデザインが多いじゃないですか。
そうですか、う
ん、これがまだ自動車の範疇に入るんですか、カテゴリーに入るんですかっていう、いやーすっごい早いつけたようなね、うん、ああいう独特の世界のどこにもないカルチャーじゃないですか。
うん、
食べ物でもすごいボリューム、
はい、
一皿にバーンと出てくるとか、はい、なんかそういう全部イメージの世界ですけどね、うん、あの写真でとか雑誌で見た、はい、だからそのちょっとエクストラオーディナリーっていう感覚がなんとなく不思議でね、
うん
うん、あのだからあの音楽も僕は実はそのリバプールサウンドっていう、うん、あのイギリスのビートルズとかローリングストーンズとか ああいうのが結構好きだったんですけど、アメリカに行ってしまうと突然ウッドストックのように野外でとんでもない人数集めて、うん、とんでもないあの大きな音量でやるじゃないですか、
はい、
やっぱりエクストラオーディナリーにアメリカ人になってしまうんですよね、
うん、
あれは何なんだろうって、
うん、
すっごく面白かった、
うん、
女優さんでもあの女優さんの話してごめんなさいね、あの女優さんでもあの例えばフランスの女優さんとか、あね、であの結構スリムじゃないですか、うん、
全体でバランスが取れてる感じが
アメリカ行くとすっごいグラマラスな人とか
、はい、
なんかエクストラオーディナリーな感じがするんですよね、僕の感じ、だからいつも目を
見
切られてました。
エクストラオーディナリーね、うん、今でもあの、うん、なんか地域でなんとかフェアっていうような、はい、コンフェアみたいなところが、うん、あのイリノイは、うん、あのずっとあのアバナシャンピオン周囲がコーン畑なんですけど、うん、コンフェアとかなんかなんとかフェアっていうのがあるときに、うん、結構自動車の展示ってありますよね、リュウタさん。
あ、はい、そうですね、あの、うん、クラシックな自動車から、
あ、
うん、はい、
あ、だからきっとあの清和さんはそういうローカルな、はい、あのフェアにお祭りに行って、あの昔のこうなんか
大丈夫大丈夫、
おじちゃんとかおばあちゃんとかわーって見てるあの感じのとこに入ったらなんか結構嬉しかったりするんじゃないかなと思います。
もう今やってるかどうか追い出されたかどうかしんなんですけど、うん、少なくとも10年ぐらいまでは東京のど真ん中代々木公園の横に、はい、日曜日になったら関東一円のアメシャって僕ら
言う、
この羽のついた後ろにピューッ、ああいう半世紀ほど前の自動車が集結するんですよ。でみんな一個見せびらかすっていうのがね、はい、自然発生的に日曜日になるとやって、それでみんな動き出すんですけど、あれはすごかったですね。でも子供の時にあの僕小学校で世界一周の授業を担任の先生がしてくれたんですが、
はい、
それがやっぱりアメリカから始まるんですよね、
うん、
で要するに空想の世界一周、はい、先生が自分行ってないのにまるで自分全部見てきたかのように
気に乗って行って見てきたみたいな感じで、
最初に行ったとこがヨセミテ公園なんですよ、
う
ん、
じゃあ広大な、
それでその木の、うん、まさにエナーマス木をやって、それでニューヨーク行ってあの摩天楼でしょ、
あ、
多分あのエクストラオーディナリーっていうかアメリカイコール、とにかく、
うん、
リミットを超えてるっていうのは、そのヨセミテの木と、その中、トンネルのようにバスが走るんですよ、木の中を。
うん、
それと、あの、摩天楼の、
うん、
何これっていう、当時はアメリカしかなかったからね、摩天楼、
うん。
だから、そういうイメージができてしまったんですよね、小学生ですでに。
うん、あ、小学生で。
うん、